文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹紳士固有録、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんです。リモートでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、コロナで学校がまあ休校になったり、今も分散登校になりましたよね。はいはい、そのために今ベビーシッターの利用とても増えてるんですね。で、スマホのアプリで使えるベビーシッター、で利用者をマッチングアプリでまあ運営する業者っていうのが数社あるんですが、はい、中でも2015年にサービスを開始したのがキッズライン。これは登録シッターが3000人、通算依頼数が100万件もある最大手なんですね。はい、で社長の常沢佳穂子さんは、まあ、コメンテーターも務められたり本も出されている有名人の方、あと EXIT の兼近さんがベビーシッターやってたってご存知の方も多いと思うんですけど、このアプリを使ってらしたりとか、あるいはまあ先日セクハラとパワハラが問題になった幻冬舎の箕輪康介さんも、このキッズラインのアドバイザーを務めていたり、まあ、かなり良くも悪くも話題性の高いサービスだったんですね。
はい、
でこのキッズラインがですね、この4月、28歳の男が保育していた5歳男児のズボンを脱がせて、下半身を触った、強制わいせつ容疑で逮捕されたんです。子どもはとてもショックだったと思うんですが、この容疑者は保育士の国家資格を持っていて、で昨年7月にキッズライン登録したんですが、昨年11月に初めてサービスを利用した両親が、息子からパンツを脱がされて触られたということを知って、これなかなか言える子もいないのでこの子は偉かったんですが、それで警察に相談することで、容疑者には実はもう別件の強制性交の疑いで逮捕歴もあるような、男だったことが分かりました。でこの事件について昨年11月にはすでに SNS で話題になっていたんですけど、キッズラインはホームページ上で現時点では該当すると思われる、事案は事実確認できてませんって記載したんですよ。これ、親から事件の連絡がなかったとはちょっと思えないんですが、かなり無責任な状況だと思うんです ね。ところがさすがに警察から、今回の、男が、捜査開始しましたっていう連絡があったので容疑者の活動は停止したという連絡はあったそうなんです。ただ4月の逮捕についてもキッズラインはやっぱり告知をしなくて、で5月にやっとですねキッズラインの社名が書かれた、報道があったことでやっとサイト上で一部報道に関する報告についてというお知らせを掲載したんですが、メールマガジンをたくさん配信しているのに、そのメールマガジンには書いてないんですよ。だからですね、実は多くの利用者が今でも知らないという状況にあるんですね。でしかも、今でも公式サイトを、キッズラインの公式サイトを見に行くと、事件についての告知はですね、トップページをかなりスクロールした下の方にありますし、社長の常沢さんもとてもフォロワーの多いツイッターなんですけれども、サイトのお知らせをちょっとリツイートしただけで、未だにですね、事情説明とか謝罪の言葉はないままという、相当に問題のある対応なんですね。さすがにネットとかで話題になったことで6月に入るとですね、突如ですね、これ正解かどうかわからないんですが、男性シッターは、これからしばらく使えませんという告知をしたわけです。というのもなぜかというと、昨年の9月と11月に先ほどの容疑者がキッズラインで預かった他の男の子にもわいせつ行為をしていたんですね。で再逮捕されています。さらにその後キッズラインに登録していた別の男性保育士も5月頃に、5歳の女の子の体を触っていて逮捕されているという、これも預ける側としては相当にとんでもない事件が起こっているわけですけれども、キッズライン側はですね、その、容疑者に預けていた親に連絡とかもしていないような状況が続いていたそうです。でどうしてこういうような無責任なことが続いているかというと、このキッズラインというシステムではですね、それまでベビーシッターの会社っていうのは、保育所もそうですけど、あくまでも自社で保育者とかベビーシッターを雇用するわけですね。とてもそれはってコストがかかりますよね、自分のところで、雇用をすると。ところがですね、これあくまでもマッチングアプリなので、今回の2人の容疑者は保育士の資格はたまたまあったんですが、ない人であっても2、3時間説明会に登録参加して、対面かオンラインの面接を受けて、 で、合格してもたった2時間の研修を行うだけ。普通ですね、ベビーシッターとか保育所というのは数ヶ月の研修があるものなんですが、もちろんコストはかかるわけですけれども、だからあくまでもマッチングアプリ、まあ、本当に男女が恋愛で知り合うようなマッチングアプリのような部分があるので、シッターに対して責任が持ちにくいシステムなんですね。まあ、そのために値段は確かに安いんです。安いんだけれども責任が持ちにくい。ところがですね、このキッズラインというシステムは、まあ、そのベビーシッターを気軽に使おうという、まあ、そういう意味では新しい、事業だったので、とてもこう話題性がありまして、小池都知事にもとても評価されているサービスなんですね。ですから、東京都の推進するベビーシッター利用支援事業とか、内閣主導のベビーシッター派遣事業の実は認定事業者になっています。で、このキッズラインを使うと、ただでさえ値段が安いのに、さらに利用者女性が受けられるということで、ますます今人気なんですが、驚くことにですね、2件も強制わいせつの事件がありながら、この認定は取り消されていません。ね、それよくわからないんですが、なぜ。で、そもそもね、こういう女性を受けられるような事業というのは、やっぱりベビーシッターに対してきちんと自社で雇用して責任を持つ事業の方がやっぱりいいんじゃないのかなと思うわけですが、残念ながら、まあ、かなり、ですね、政府筋に気に入られている事業のために、なかなか、認定がそのままになっているんですね。で、これではちょっととても心配な状況です。まあ、今でもキッズラインは大々的に募集をしていますし、今でも使っている人はとても多いわけです。
深田さんのお話聞いてると、はい、この件がちょっと氷山の一角っぽく聞こえますけども、
はい、
まだ潜在的にはっていうような意味もあるんですか。
そうなんです。というのは、容疑者の、例えば最初の容疑者のスマホの中には男児の写真がいっぱい入っていたりとかですね、どうも多くの被害者がまだいそうであるとかですね、2人目の容疑者についても、実は私の子供を不愉快な目に遭ったという声が実はネット上でかなり上がっているのですが、どうもキッズライン側がそれをきちんと調査しているような、警察に任せているというような姿勢なんですね。というのはあくまでマッチングアプリなので、私たちはマッチングしただけですから、ベビーシッターにそこまで責任はないよという、ような姿勢で済んじゃってる。これが例えば保育所とかだったら、保育園長とかが、まあ、かなり問題になって謝ったり、事業を止めたりすることもあり得るわけですけれども、あくまでもちょっとおかしいシッターがいて、それはなかなか見抜けませんでしたというのが、まあ、彼らの立ち位置なんですね。
ただ、マッチングアプリでだと、なんかこうコストが安いっていうのとか、それから、はい、あとなんか時間で短い時間とか、
そうなんです。
そう、例えばね、保育所とかそういうとこだと、まあ、何時間とかっていうことになるんだろうけども、はい、こう、マッチングアプリだと、この指定の2時間とか、そういうことがとっても、なんか使い勝手がいいっていうふうに、巷では浸透してるんじゃないですか。
そうなんです。だからね、このね、サービス自体を決して否定するものではないのですが、だからこそ慎重な部分が必要で、例えばね、シッターに犯罪歴があった、この場合どうするか。例えばイギリスではですね、保育士とかベビーシッターが働くときにはですね、政府がですね、犯罪歴証明書っていうのを出すんですね。
なるほど。
で、それを提出するんです。そうすると事業所は、まあ、例えばこういう犯罪だったらまだいいけど、この犯罪はダメだとかっていうことをですね、チェックして採用することができますし、このイギリスはまあかなり犯罪が、ベビーシッターとか保育者による犯罪が多かったっていうのもあるんですけれども、シッターのお宅で子供を預かることもあるじゃないですか、
はい、
その場合はシッターだけじゃなくて、その家族にも本当に犯罪歴はないか、つまり奥さんに問題がなくても、旦那さんに犯罪歴があったら、シッターのうちには NG とかですね、相当厳格な運用がなされているわけですね。日本では無理だよと思うかもしれませんけど、実はですね、日本でも里親制度ってあるじゃないですか。養子縁組ではなくて子供を預かる里親ですね。これ里親制度って児童福祉法でかなり厳格なルールがありまして、禁錮以上の刑に処せられたものとかですね、児童売春とかですね、児童虐待を行ったものはですね、里親になれないんです。できちんとですね、そういうふうな決まりがあるので、日本でも里親と同じぐらいシッターとか保育士って大事な仕事じゃないですか。だからできないわけではないし、実はですね、ベビーシッター業界とか保育士の業界でも、このイギリスのシステムを導入してくださいという声は昔から上がって いたんですね。だからベビーシッターとかマッチングアプリの問題というよりは、やはり国が、子どもを預かるということに対して責任を持つシステムを作れるかということが今回の問題だと思うんですね。
この会社はこのことを、まあ、あんまり公にしてないって言ってるけども、はい、例えばこういうことが起こったときに会社の責任というか、はい、罰則ですかね、はい、言ってみれば。
それもすごい必要なんですよ。
そういうのはまだ何もできてない、はい、
できてないんですね、うん、でさらに男性シッターが性犯罪を犯したからといって男性シッター全体をね、うん、NG にするのもおかしいじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、
男性保育者による性犯罪だけじゃなくて、うん、保育者自体は女性が多いので女性保育者により暴力行為も起こってるし、まあ、親だって子供に対して性犯罪とか暴力があるわけですよね、はい、で問題はね、密室での育児というものは親である他人である性犯罪や暴力に結びやすいんですね、うん、今回キッズラインでも見守りカメラとかボイスレコーダーで録画録音しようっていう動きがあって、実はこれってお互いを守るシステムになるんですよ、
うんうん、
ね、内緒で撮っちゃダメですけどお互い撮りますよっていうことを言えばお互い責任が持てるじゃないですか、うん、っていうことは大事なことは男性保育者とが問題でもないし、うん、子供を預ける親が問題でもないし、うん、子供の安全を誰からでも守るシステムにすることだと思うんですね、うんうんうん、そうしていけば子供の安全守れるし、うん、マッチングアプリであっても子供を大事にすることはできるんじゃないのかなと思うんですね、うん、
これ2つの複合的な大きな問題をはらんでいるような気がして、はい、そのマッチングアプリっていうのが安く仲介するかゆえに責任の所在が曖昧になってしまうっていうことがもう一つと、それから幼児の性的虐待からどうやってその子どもたちを守るかっていう問題が複合的に両方重なっちゃってる問題だと思うので、まあ、もちろんこのキッズラインの問題もちゃんと考えなきゃいけないと思いますけど、個々のそのさっき申し上げた2つの問題をしっかりとこう対処する必要ってこれから世の中全体で考えなきゃいけないことですよね。
国がきちんとですねこれについて対応していかなければいけませんし、このままではいけないです。でね、この詳細についてはジャーナリストの中野まどかさんがものすごく取材されているので、うん、中野まどかキッズラインで検索していただくと、うん、かなりですねいろいろな問題が起こっていることが分かりますので、うん、興味のある方は見ていただければと思います、
うん、
はい、
はい、大竹紳士交友録、今日の担当は笠間真紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。